このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは砂川と
マジモリと
岩平です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
おしゃべりさんにはボードゲーム大作戦会。
今の僕の方が低かったですか？
はい、絶対そうでしょう。わざと。
もちろん、分かってないなって言われても続けるこの生き様ですよ。
そんなことより、この変態男の左袖についてるこれは殺したアメリカ人の人数とかですか？
いや、違います。
星が2つついてるんですけど。
たまたまサッカーのユニフォーム着てるんですけど。
ああ。
何ですかね。優勝した数とかじゃないですかね。
ああ、そういうことか。なんか戦時中とかにこの星の数は、みたいな。
撃墜した飛行機の数とか。
お疲れ様です、はい。一応じゃあ近況を話していいですか？
はい。
今日が配信日が5月31日の予定ですね。
はい。
はい、
ですね、サニーバード三河店が、さよならパーティーを。
おー、は
い、ということで、サニーバードの歴史に終止符を打ちましてね。
今頃盛り上がってるんですかね。
いや、もう盛り上がった後ですね。終わって。そうそう。
祭りの後ですね。
そうそうそうそう。だからもう、なんですか、三河町っていうね、他県の方にはもう全然馴染みがないんですけど、まあ、ど田舎なんですけど、
う
ん、まあ、その三河町店は、5年間くらい ?6 年間やったのかな ?5、6年の歴史に終止符を打ちましてね。
はい。
はい。まあ、思えばいろんなことがあった。
ありましたね。
ここで、この入り口のところで、殴り合いの喧嘩をしたみたいな。
誰がよ。
わかんないです。まあそういう思い出がね、いっぱい詰まった。
はい。
ここで、なんか駒を落としたみたいな。
紛失した。いや、マジで出てくるんじゃないのっていう。今回出てこなかったですか？
出てきました。
あ、やっぱりね。
クトゥルフ・ウォーズのあれが出てきましたよ。エルダーチップが。
あー、よかった。
そうそうそう。いや、まあまあまあ、そういう思い出なんかもね、
はい、
こういろいろ詰め込んで、
うん、
パンとハムと何かを詰め込んで、
ナイフとか。
そう、ナイフとフォークと、はい、新しい店舗に明日から向かうわけでございますよ。
はい。
はい、ということで6月1日からですね、
はい、
あ、そうか、まあ厳密にあれか、5月の、今あくびしました、大丈夫。
してない。
はい、5月の31日に、なった瞬間配信されてるから、その次の日って感じですかね。
うん。
はい。
うん。まあまあ、から、なんですかね、高尾町っていう、まあもうちょっと、市街地に近いところで、
はい。
はい。営業始まることになりますんで、
うん。
はい。
そう。僕が物がいっぱい入る前に反響音収録をしたいって言うんですけど、なんか、砂川さんがなかなかしてくれない。
いやいや、まあまあまあ。
一回やりたいんですけど、
もうでも、やりましょう。
結構物入っちゃって、反響感だいぶ薄れてきてますよ、今で。
っていうか逆に今ここが反響してるんじゃないですか？
ああ、実はね、でもそうなんですよ。
うん、
物がなくなっていくと、
うん、
だんだんね、その、壁が増えるからですかね。
まあ吸収しないんでしょ
う。そうそうそうそう。物がなくなるとやっぱ反響するんですよね。
はい。
うん、いやもうだから、まあ明日からかっていうことを今考えてるところでございます。
マジモリはどうなの？高尾は。行きやすくなったりしてるんですか？
ちょっと遠くはなりますね。
あ、ちょっと遠くなった。
で、
うん、
まあ一つ全然関係ないんですけど、
うん、
うちの子供の友達の家が実は近かったっていうので。
やばいっすね。
やばいですね。
うん、
で、やばい。
この前話したら、お父さんはそこで遊んどけば、
うん、
俺たち、その子供たちは、そこに行けるじゃん、友達ん家行けるじゃん。
あ、
行こう、みたいな。
ウィンウィンだね、みたいな。
ウィンウィン、そうですね。
よかったね。
はい、
ああ、なるほどね。
とは言われました。
なるほど。口実ができたね。
まあ、口実はできますね。
でも変な話、めちゃくちゃ子供が多いエリアなんだよね、
そうですね。
そうそう。で、まあ、ものすごくそういう層とかにも今から遊んでもらいたいなとは思っていて。
そうですね。
まあ、やっぱり今までの狭い店じゃできなかったこととかをね、
うん、
やっていきたいなと思ってるんで、
はい、
まあ、今後とも、おしゃさんにともども、だからあれです、今後、 以前あれですね、あの、思い出屋さんとかが、長崎に来るときに、もう再三ご連絡いただいたのに、
はい、
今日は無理でとか、ああ、空いてなくてとか。
まず土曜日が無理っていう致命的ですよね。
そう、そういうことばっかりだったんですけど、
そう、
今後はもう来ていただければ空いてますんで、
はい、
はい、まあ、お茶さんに聞いて、サニバってどんなとこなのかなとか、もし思っていただいた方で。
火曜日定休日なんですか？
ああ、そうですね。火曜定休になります。うん、火曜日以外で来ていただければ、
うん、
はい、はい、基本的にいつでも空いてるお店になりますんで。
うん、14時から。
そうですね。平日は4時から、日祝日は13時からという形で、
うん、
はい、はい、やっていきますんで、長崎に来られる折には、
うん、
ぜひ遊びに来てください。
はい。
はい。
はい、
ありがとうございました。
まあ、そうですね。近況はもうそれで頭がいっぱいって感じで、
うん、
もう最近あんまり遊んでないですもん。
確かに。なんか忙しそうにしてる。まあ、開店準備で大変でしょ。
そうそう、もう早く落ち着きたい。
うん。
うん、まあまあ、そんな今日この路でございます。
はい。じゃあ行きましょうか。
はい。
本日のテーマは何ですか、平さん。
はい。僕たちの大好きなファン拡張
イエーイ
パート2、
はい、イエーイ、はい、
あれ、
ちなみに1には僕たちの大好きだってついてないですか？
そうでしたっけ。
あと、僕たちの大好きな使いすぎじゃないですか。
まあでも大好きだからしょうがない。まあ、
しょうがない。
まあじゃあファン拡張パート2ということで。
あれ、ファン拡張って名前だっけ？
あ、違う。ハウスルールか。
だよね。
うん。
どっちです
か？やり直しましょう。
はい。
僕たちの大好きなハウスルールパート2!
イェーイ！
ボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボン。はい。ということで、ハウスルール。
はい。
ですね、まあ正式なルールブックっていうのが大体ゲームにはついてるわけでございますけども。
大体っていうか、もう絶対ついてると思うね。
はい。そのルールブックに書いてない遊び方。
そうですね。
へいへい、この遊び方の方が面白いんじゃねえのみたいな、
うん。
はい。はい。そういう、その、ハウスルールっていうのは、うん、まあ、なんというか、褒められたもんじゃないかもしれない、かもしれないんですけど。
かもしれない、ニコイツ。
けど、
うん、
ただ、前回ハウスルールのね、回の時に言いましたけど、
はい、第20回ですよ。
そんなに飽きましたか？
うん、
70回ぶりぐらいですかね。
そうですね。
すごい
ですね。やばいですね。ドラゴンボール終わっちゃうぐらい。まあまあ、
また世代ごとで分かりにくいやつを。
ハウスルールっていうやつには、
はい、
その、
はい、
遊んだ人たちの知恵とか、
うん、
汗とか涙とか知恵とかが、
うん、知恵が2回出てきました。はい、とにかく知恵
詰まってるんで、
はいはい、
そうこうバカにしたもんじゃございませんよと。
そうですよ。
そうそう。だからまあやっぱそのゲーム作ったデザイナーさんが一番偉いんですけど、
はい、
でもやっぱりその遊んでる方たちが、こういう風に遊んだらもっと楽しいんじゃないかい？ナンシーとか、
ナンシー。
そういうのがあるんで、
はい、
なんかその結構楽しいんですよね、実は。調べてるだけでも楽しいし。
はいはいはい、楽しい。
ということで、ハウスルールってやつは、前回話してからも、
うん、
やっぱいろんなところで目にしてですね、
うん、
はい、今日はまあそのハウスルールいろいろ話していければいいかなと。
はい、
はい、そうですね。
はい。じゃあまず2、3ご紹介してよろしいですかね。
もちろん。
はい。
はい。
お願いします。
じゃあ一番直近で、はい、気になった、これ面白そうじゃないっていうやつから一つ。
は
い。ですね、まずはこちらです。てですてん！バトルライン3人用ルール。
あ、
見ました。
見た、見た、見た。
見ました。
はい。見たって中身は見てないけど。そういう話題が出てるのは。うん、
これめちゃくちゃ今やってみたくて、これまたやって話してみたいなと思ってるんですけど。はい、
ああ
まあツイッターで僕は目にしたんですけど。うんうんうん、
俺もツイッターで見つけた。
まあただそのツイッターってやっぱ流れることが早いことでおなじみなんで。
そうですね。
読んでない方もいるかもしれないんで、せっかくなんでご紹介しておきます。
お願いします。
はい。バトルライン、
うん、
3人で遊ぶ用の非公式な選択ルール。
あ
ーバトルラインっていうのはもう2人専用の、
はい、
国一屋ですよね。
そうですね。
国一屋の名作カードゲームでございます。
はい。
なんかポーカーの役を、
うん、
その、9つの列で、
はい、
役の強弱で、ポーンを取り合っていく。
はい。
その、ポーカーっぽい役でね。
は
い。うん。で、そこで、様々な駆け引きとか、
うん、
ものすごくよくできたゲームなんですよね。
そうですね。名作ですね。
で、まぁ、二人用の確か1位でしたかね。
そうそうそう。
はい。
二人用ランキングね。 集計していただきましたけども。はい
は
い、
で、確かトップです
よ、ね。そう、1位です、1位です。
まあ、それぐらいの名作なんですけど、うん、なんとこれを3人で遊べるようにしちゃおうと。う
ん、いやー、すごい。これでバランス大丈夫なんですかね。
はい。詳しくはですね、お金ないんでルール読んで妄想遊戯さんのホームページで、ご紹介していただいてるんで、そちら見ていただくとわかりやすいんですけど。
ホームページ?なるほど。
ホームページ?まあ、ブログですね。ブログね。はい。じゃあ、まずこの場にいるお二人さんには、この図をお見せしましょう。ほら、テレストロドペン。
あ、
置き方が、はい、怒った人の額に浮き出る怒りマークみたいな置き方。
まあ。
Y 字路みたいな。
そう。だから Y 字路みたいに、だからプレイヤーは、一人目のプレイヤーの前に、3枚に分けて、くの字で置くんですね。
あ、なるほど。
で、またプレイヤー2の前にも、3枚のくの字、はい。プレイヤー3の前にも3枚のくの字、
はい。
で、どうなるかっていうと、まあ、3と3で左右に分かれてるんですけど、
はい、
自分の左手に置いた3枚は、自分の左手のプレイヤーと戦う。
そうですね。
なるほど。
自分の右手に置いた3枚は、右手のプレイヤーと戦う。
ああ、なるほど。
で、これ僕すごいよくできてるなって感心したのが、
うん、
二人で遊ぶ正式ルールのバトルラインって、9個の列。
はいはい、
だから、9個ポーンがついてるんですけど、
は
い、これうまいこと、
ちょうど、
9個でできるようにしてくれてるんですよね。なかなかのよくできたハウスルールだなと思って。
そうですね。
はい。で、もうね、そんなにルール変わんないんですよ。
うん、
ああ、なるほど。
もうこの置き方で、
うん、
ただね、勝利条件がちょっと変わります。
うん、
一つは、正式ルールと一緒で、連続しているフラッグ3本を、獲得すると勝利です、
うん。もうだから右側か左側かどっちかですよね。
そうですね。要するに自分の前には9列じゃなくて6列あるわけなんで、はい、
うん、
まあ、その中の3列を隣接して獲得できれば勝ち。
あ、これまたがってもいいの?
あ、だと思います。連続するってそういうことですよね。
あ、そうかそうか。
面白いですよね。だからそこでちょっと協力感が出てきたり、お前取らせるなそこは、みたいな。
う
ん、はい、これが一つ。で、もう一つの勝ち方が、さすがにやっぱ本編と違って、
うん、
あ、でも同じことか。いずれかのフラッグ4本を確保する。
あ、
やっぱ、あれですね。まあ、半分以上。
そうですね。6のうちの半分以上、4。
うん、うん、まあまあ、その勝利条件が変わると。
うん、
ただ、基本的なルールはほとんど変わらないらしいんですよね。で、なんかその勝利条件をさらに変更するルールもあって、
うん、
一人の敵からフラッグ3本を確保、要するに全勝すると勝ち。
はいはい、
もしくは、それぞれの敵から2本ずつ取れば勝ち。
ああ、
なるほどね。
これも面白そうですよね。
はい、
うん、なんかその辺で、バトルラインっていうゲームの、まあ、役の強弱ですごい駆け引きがあるじゃないですか。
うん、
それは、もうそのまんまなんだけど、
うん、
この、なんというか、3人にして、この向かい合う感を三つどもえにしたことで出てくる、なんか、さっき言ってたような、
はい、
ちょっと、右のあいつと協力して、
はい、
ここは絶対勝たせちゃなんねえ、みたいな、はいはい。
3人だとやっぱどうしてもそうなりますね。気になるのは手番なんですけど、
はいはいはい。
どうやって手番を行っていくんですか?
あ、手番は、もうだから真ん中に山札があって、
うん、
いや、もう通常ルールですよ。
もうこの6個のうちの1枚置いたら終わり?
使って引く。
あ
うん、ね、そうそう、もう本当普通なんですよ。
ああ、じゃあ結構難しいんだね。右に戦力を割るのか、左に戦力を割るのか、
うん。ちょっとでも注意事項があって、拡張戦術カードっていう、特殊カードがついてるんですけど、うん、
はいはい、
あれは使わない方がいいですよと。
うん、
やっぱさすがにちょっとバランス的に難しい部分があるでしょうね。う
ん、通常カードの
み。うん。あと確か手札がね、1人8枚だったはずなんだけど、違ったかな、うん、それが1人7枚になってますね。
うん、
僕のうろ覚えだと、変わってるのかな多分、うん、いやこれはちょっとやってみたいですね、
うん、
多分面白いんじゃないかな。
3人って結構難しいですからねゲームでね、
いやで単純にこれ面白そうだなってまあ、で一回ちょっとやってみましょうよこれは今度。
はい、やりましょう、
うん、でまあ話したいっていうのもあるんですけどこれ見て僕思い出したのが、
うん、
僕漫画が好きなんですけど こちら、葛飾区亀有公園前派出所の、
はい
は
い、
あの、りょうさんが考えた4人将棋。
はいはいはい。
知ってます？
はい、1手目からいきなりバンバン。
そうそう。うわ、僕の負がやられたみたいな。じゃあ私もつって、あの、自分のとこに戻ってくるっていう。
クソゲーみたいな。
あれでもちょっとときめきませんでした？
まあまあまあ。
うん。で、なんかね、世界的に見ると、うん、あれ知ってます？あの、三人用チェス版。
はいはいはい。曲線になってるやつでしょ？
丸っぽいというか。
ああ、見た見た。絵だけ見ました。
あれ、ちょっと気になりますよね。
やばいですね。
なんかあの、三人で遊べるように、すっごい変則的な枠組みで。枠組み
になってますね。
これはなんか、ちょっと僕の中で面白いなと思ってるのが、
うん、
なんか、ま、今回これバトルラインでしたけど、
うん、
例えば、うん三人で遊ぶガイスターとか、いやまあ全然思いついてないですよ。
うんうん、
でもなんか、そういう二人専用の名作ってたくさんあるけど、
はい、
いや、このバトルラインのアイデアは、
うん、
僕の中ですごいなんか、目うろこだったなと思って。
目うろこ？
目うろこ。
はい、初めて聞いた。目からうろこってことね。
そう。
はいはい、
ちょっと、なんか、またもしかしたら、こういう目うろこをいただけるんじゃないかなと思って。うん、
はいはい。
なんかありそうですよね。
うん、やっぱ単純にね、二人をゲーム、三人で遊べるってすごいですよね。画期的。
そうそう、すごいし、なんか、あの、さっき言った4人将棋みたいな、
うん、
ちょっと面白いアイデアが出てきそう。
はいはいはい。
なんだっけな、なんかガイスターじゃないんだけど、最近僕なんかで見たんですよね。もう完全に忘れたけど。
人数増やすやつ？
増やしてね、なんか変な、将棋だ、チェスだったかな。いや、なんかちょっと変な、ごいたじゃなくて、なんかね、普通はやらないような遊び方をしてたんですよね。最近でもなんかそういうのをちらほらと見て、
うん、
面白いなと思ったのが、まあ割とこのハウスルールの話したいなと思ったきっかけ、
は
い、だったんですよね。
はいはいはい。
はい。よろしいですか？
はい。
ということで、バトルライン3人用ルールでした。
はい。
はい。
はい。ちなみにお二人別になんかないですか？なんか、
マジモ
くん、私がハウスフルって言ったらもう子供と遊ぶ時のことぐらいしかないんですよね。うんうんうん、
キッズハウスルールね。
キッズハウスルール。
例えば
だと、
うん、
もう本当にもう子供ってもうやりたいことをやるじゃないですか。
うん、そうね。
ですよね、
うん。はいはい。
でその時によくあるのが例えば。呪いのミイラで、
うん、
俺がミイラをやりたいとか、
いや、いいじゃないですか。
はいはいはい。
とか、
はい、
で、うちでやるときにやるのが、やる、うん、ルールをもう確実に変えてやるのが、
ああ
狼と七匹の小ヤギってゲーム知ってます？
かくれんぼするやつ。
かくれんぼするやつ、うん。知らないですか？
今もう結構見なくなりましたね、はい、あれね。
要は、まあ、ベッドとか時計とか6種類ぐらいある紙でできたこう箱みたいなのがあるんですよ。で、狼役と小ヤギ役に分かれて、で、まあ、小ヤギ役のプレイヤーは自分の駒を1個どこかにそのベッドの下とか隠すんですね。で、狼は、2箇所開けてるのかな？
3
箇所
あれ何ですかね？指人形。
指人形ついてるんです
よ。あれ、狼のね。
で、3箇所あって、
面白そう。
で、3箇所開けて、で、その中にヤギがいたら、
うん、
まあ、狼が、1点だったかな。
まあ、そんな感じ、まあ、ね。隠れも
そうですね。狼はそのヤギを10匹見つけたら、
はいはい。
10匹だったかな。まあ、忘れてたんですけど、まあ、勝ち。で、小ヤギは、小ヤギ側は見つかんなかったら、
うんうん、
あの、狼、最後、石詰め込まれて、うんうん、
あ、はいはい、
まあ、石を守
る。ああ、なるほど、なるほど、はいはい。
しかもあれ、なんかあの、隠れる場所で点違ってたよね。
ですね、これが、
煙
突に隠れたら、石を2個もらえる。で、時計かな？時計に隠れて見つからなかったら、狼に捕まったヤギを、一匹救出できる。
あったあった。
だから、特殊に駆け引きがあるんですよ。
はい、
みんな2個もらいたいから、ここに隠れるんじゃないかっていう。
と見せかけてみたいな
感じの
やつね。はい。で、4歳からできるんですけど、
うん、あれ面白いよね。
これみんな、結局、 狼をやりたがる
んですよ。ああ、そうなんだ。子供たち。あ、でもそうかもね。
子供はそうかも。
で、ちゃんと狼がずっと狼やって、ちゃんとゲームが終わるまでっていうのが、もう待てない。から、もううちはその点数は関係なしにして、もう狼を順番に回していって、
ただかくれんぼする。
ただかくれんぼする。最初はその見つかったら1個とか、見つからなかったら1個とかやってたのかな。
はいはいはい、
結局それで回したのかな。
もうでも楽しいんでしょうね。
そうですね、もうそれが楽しい。さ、ね、見つけ、探して楽し
い。はいはいはい。これ、あれはね、僕もやったことあるんですけど、これ余談ですけど、
うん、
大人だけでやると、
うん、
なんかね、狼役の人が、
うん、
必ず変態っぽくなるっていう。なんか、この、桶の下にいるのかなみたいな。あの、アレッシーみたいになるんですよ。ジョジョ。
ジョジョね。
そうそう。と見せかけて、実はこのバケツの下だみたいな。
どうせ最初あなたがやり始めた
ら。いや、あの、僕覚えてるのは佐世保のゲーム会で、なんかすっげえノリノリでそれやってる人がいて、めっちゃ面白かったんですよ、なんか。
ハンサニパじゃない、
ね、はぁはぁはぁみたいな。
はいはい。
で、あの、まあそういう楽しみ方もあるんですけど、
うん、
これ聞いてちょっと僕が思い出した話は、
うん、
あの、余計なフレーバー入れるハウスルー。
あ
ー、
あの、最近ちょっと問題になったのが、
うん、
ボジテン。
はい。
あ、外人の喋り方する必要あるのか問題。
はい。
あの、これ、全国で統計取りたいなって思ってるぐらいなんですけど、
いや、
あの、はい、あの、僕のライバルで、T 斎藤さんっていう名前の人がいるんですけど、
はい、今度ライバル。
その人が言うんですよ。
はい。
あの、ヘイヘイみたいな感じで、
はい。
このボブ辞典っていうゲームは、あの、ルールブックをよく読んでみたけど、
うん、
読んでみたけどだったかな。なんかよく読んでみてた時に、
うん、
なんかお前たち、なんか外人の喋り方で遊んでるけど、
う
ん、なんか私は、みたいな、
はい、
そんなルール一行も書いてないぞ、みたいなことを、その T 斎藤っていう人が言って、
はいはい、
やかましい、みたいな言い合いになったみたいな話があるんですけど、
はい、
いや、これって、でも、
うん、
外人のさんの喋り方やった方が楽しくないですか？
うん、そう。
いや、もう、
絶対そう。俺、だからサニバでしかやったことないから、これ本当、普通ルールだと思ってたんだけど。
そう、で、恐ろしいもんで、その斎藤さん続けていったのが、
はい、
あの、辞典だから、
うん、
ちゃんと辞典に書いてるっぽくするのがルールなんじゃないんですか？
それは俺も思った。そうそうそう。けど、どっちが楽しいかって言ったら、はい、今やってるやり方の方が楽しい。
で、も僕らがやってる遊び方は、
前回のやり方やったことない。
あの前の放送の時のやり方で、
そう、
ね。そんなんなーって。会話口調ね。ルールさん、美味しいんだよねーこれ全然辞書関係ないですよね。
辞書関係ない。いや、まあ辞書、俺の中のイメージではギリギリ辞書を作るための会議をやってるっていう設定で、うん、だから会話口調でもいいんじゃないかなって思って
る。そう、だから冷静に考えると、
うん、
僕がずっとこれボブ辞典だと思ってたこの遊び方は、
うん、
めちゃくちゃハウスルールだったのかなっていう。
そうそうそう、きっとそう。あ、もう一つ、
はいはい、
全然関係ないけど、はい、今思い出したから言うんですけど、うんうん、あのほら、ハッピーサーモン。
はい。
お、
あれ終わった後、魚割りって言いますよね。
うん。
あれはルールブック
あれはね、ルールブックに書いてました。
あ、よかった。
あれ多分だけど、はい、あれそれこそほら最近ご紹介したサイフルさんが和訳つけて売ってるんじゃなかったかな、
はい、ルールブックに返したの、
ね、あれ絶対、英語で魚割りって書いてるわけないじゃないですか。
まあもちろんね。
多分だからフィニッシュとフィッシュをかけて、フィフィッシュみたいな、おそらく、
はいはい、
そういう英語があったんじゃないですか。そこで魚割りですよ。
いや、
僕もこの魚割りは最高だなと思って。
あ、それでか。
よくぞ考えてくださったみたいな。
よかった。
うん。いや、でも、そういう風に遊んだ方が楽しいと思いやしませんかみたいな。
そうそうそう。
いや、でもなんか、パーティーゲームは比較的、そういうの多いですよね。
うん、そうですね。
そうですね。
うん、いや、なんか結局だって盛り上がった方が楽しいじゃないですか、
ね。そうですね、
うん。ちょっとなんか前話に上がったので言うと、
はい、
グラバーの話をしてるときに、
は
い、グラバー普通に楽しいですけど、
うん、
どうやったら流行りますかねって話をしてたんですよ。
はい、
で、
はい、
僕がひらめいたっつって、
はい、
提案したんですけど、
はい、
赤瀬さん、赤瀬さん、なんか、遊ぶときに、 あの、なんか箱の中にあの、付けひげかなんか入れといて、
あ、
みんなで付けひげをつけて遊んだらめっちゃやっぱその SNS に上げたくなりますよ、みたいな。
うん、
で、あの、グラバー遊びました、イエーイ、みたいな。で、その、なんか、ヒゲとか、付けヒゲとかなんか何かで、うん、この顔バレがなんかね、スノーみたいな、はい、なんか気にならなくなるぐらいの感じにすれば、
うん、
みんなめっちゃ上げたくなると、
はいはいはい。
で、これは赤瀬さん話題になりますよ、やりましょうって言ったけど、
うん、
はいって言って、スッと流されたっていう。
付けひげなかったね。
うん、残念でした。コンポーネントに入れてくれると思ってたのに、う
ん。拡張出るんじゃないですか。付けひげ拡張が。
でもそういうなんか自分で楽しみ方をなんかそのパワーアップさせるじゃないけど、はい、
うんうん、
そういうのはあっていいんじゃないかな。なんか
そのそうです、ね、
コスプレまでしなくていいけど、
はい、
なんですか、例えばこう花咲かポンをなんかあの喋り方でやるとか。
うん、あの喋り方って何ですか。
何でしたっけ、どんなんでしたっけ、
何があ
の言い方ですよ。
花咲かポンのこと、
そう。
え、この喋り方を続けるってこと、
そう。ゲーム中ずっとその言い方で言うと盛り上がりそうじゃないですか。
赤い花一輪とかそういうこと
わかんないけど。なんか、まあ、例えばですよ。
あ、
うん、
大丈夫ですか、ハウスルールのあれでなってますこれ。
なってますよ。だからその、はい、そういう、
うん、
なんでしょうね、こう、雰囲気作りともつながってくる
か
なっていう気はするんですけど。
そうですね。確かに、確かに。
まあ、そういう部分で、なんかパーティー要素を上げるっていう、なんか一つの、なんか方向性はあると思うんですよね。
う
ん、
そうですね。
あの、まあ僕の中では大体以上ですけど、大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
パーティー要素か、ハウスルール、大丈夫。
はい、
パーティー。よろしいですか？
はい。
じゃあ、あの、私のサニバタイラメモ、続きましては。
はい。はい、
ああ、そうだな。じゃあちょっと、あの、頭の悪そうな話しちゃったから、あの、じゃあちょっとアカデミックタイムでございます。
はい。
続いてご紹介するのはこちら。トルステン。
アカデミックだ。
運の要素を上昇させたり、下降させたりする。ハートさん。
ああ、
言えてない。
あの、これはですね、前々から、あの、これも聞いた話だったかな。あの、うん、ビブリオスっていうゲームがございますね。
はいはいはい。
あの、まあ、この僕的に言うと、あの、セリとかがあったりする的な。
はい。
別に僕的に言わなくてもセリ的。セリがあったり、はい。セリだったっけ、
セリをする的な、あれのね、
あ、
あの、本が出てきたりとかするような雰囲気の、はい。
前編と後編に分かれてたりする的なやつですね。
まあ、そういうゲームなわけですけど、
はい。
まあ、いささか難しいゲームなんですけどね。
わざわざ難しい用語を使わなくて、用語っていうか言葉。
このビブリオスの、
はい、
重要なあのコンポーネントであのサイコロがあるんですけど、
はいはい、
あれを、あのほら、相場の上昇下降を示すために使うんですよね。
は
い
は
い、
単なるカウンターですね、あのゲームのサイコロは。
そうそうそう。で、最初は確かね、ちょうど3から始めるんだったかな。
はい、
ちょっとうろ覚えですけど、まあ、最初はもう全部3っていう、
はい。
で、そこから上げたり下げたりして一気一遊するんですけど、
はい、
このハウス拡張では、
うん、
このみんな3の横並びだったものを、
うん、
ゲーム開始時に、
うん、
一番威勢のいい人が、そいやーっつって、振って始めるっていう。
なるほど、スタート地を変えるわけですね。
スキン等拡張。
はいはいはいはい。
まあこれがだからあの、まあ多分バランスとかだいぶ狂っちゃうんだけど、
そうですね。
まあ楽しそうじゃございませんか。
うん。
まあちょっと考えるところが出てきますよね。
うん、考えどころも出てくるし、
はい、
思うのは、
うん、
その、程よく実はその、なんていうか、運の要素を高めてくれてるんじゃないかな。はい、
そうですね。
それで手札の拡大寄りとか出てくると、
うん、
まあ、変な話、その、結構ね、ビビリオスってのはやっぱ割と戦略的なゲームで、
はい、
あの、長いスパンで正しい動きをした人が大体やっぱ勝つと思うん
ですよ。そうですね。
ただそこを、あの、やったー、私ラッキー、最初から茶色いっぱい持ってて茶色6だった、うん、イエーイみたいな。
は
い、
そうですね。
で、なんかね、僕は、それでもいいと思って、ってる方の人間なんですよ。
まあ、
で、そしたら、例えばその、私一生勝てないと思うんだ、このゲームって、思っちゃってる人が、
はい、
まあ、ある意味、ごっつぁんなんだけど、
うん、
その勝って、 気持ちよくなって、このゲーム好きになってくれる。
そうですね。
で、好きになればもしかしたら次はじゃあガチルールでどうなんだみたいなのも出てくるじゃないですか。
うん、
やっぱり人間そのゲームを好きになる、好きにならないって、はい、
うん、
ファーストインプレッションとか、
そうですね。
その、はい、よく言うその、なんか成功体験ってあると思うんですよね。
はい、
はい、
あります。
なんかそういう意味でその、結構ガチめなゲームを、
うん、
なんかそういう風に緩めてくれたりとか、
うん
うん、これはちょっといいんじゃないかなと。
いいと思います。うん、なんか
はいはい。
時々、なんか、なんていうんですかね、
うん、
自分が負けたゲームに対して、
はい、
運ゲーやっ
てい
う風習というか、
はいはい、
そういうのあると思うんですけど、
はいはい、
まあでも運要素っていいですよね。負けた時の言い訳にもできるし、
そうい
う風に、ね、まだ慣れてない人がうっかり勝っちゃったりするとかあるから、はい、
うん、
なんかいいっすよね。
うん、僕はそのまあまあ別にそればっかりじゃないといけないというわけじゃないんだけど、はい、
うん、
やっぱそれは一つの魅力だと思ってて、
そう、やっぱドイツゲームというかね、
まあ、そうですね、
ゲームの基本として大人も子供も一緒になって楽しめるっていうあれがあるんで、
それはそうですね、
うん、
まあ、今のがだから運の要素を上げるハウスルールなんですけど、
はいはいはい、
逆に割と話で聞くので、運の要素を逆に下げるハウスルール、僕のライバルで T 斉藤さんっていう人がいるんですけど、
はい、
よく出てくる、
T 斉藤さんが、なんかグラバーっていうゲーム遊んだ時に、
またグラバー
ちょっとなんか最近ボキャブラリーが貧困ですけど、まあなんですかね、なんとか偉人じゃなくて、協力者っていう、なんかほら、坂本龍馬とかね、
はい、
毎ラウンドの特殊効果を追加してくれるやつ、
うん、
はい、
あれ、本来ランダムなんだけど、
はい、
あれをテラミスティカみたいに、
ドラフト、
ゲーム開始時からもう全部見えてる状態にしよう。う
ん、はい、あれは面白そうです
ね。第一ラウンドは増えますよ、みたいな、
はい。
第二ラウンドは信頼度上げれますよ、みたいな。で、そうなると、今僕、テラミスティカっていう例えを出しましたけど、
うん、
長いスパンで見た時の計画性が大事なゲームになって、
うん、そうですね。
これはまあ、ガチでしょうね。
ガチでしょうね。
うーん。
いや、だから、それこそ、高杉晋作がいつ出てくるか、
そう。
今まだ買うのやめとこう。
もうこれまさにテラミスティカなんですよね。その、稼げるところでドンって稼ぐ。
はい、
うん、いやちょっと僕はやってみたいなと思いました、その話聞いて。
うん、そうですね。
もうそんなの聞いて、まあおぞましいって思う人も、まあいるとは思うんですけど、
うん、
ただやっぱそこはハウスルールなんで。
そうそう、これがボードゲーム、アナログゲームのいいところですよね。
はい、そうなんですよね。やっぱこのデジタルゲームだと、
うん、
もうだからそこはもうこういうルールだからで、もう気に入らないならやるなっていう話になるんだけど、
うん、
なんかね、その日いるメンツでとか、
うん、
うん、今日はちょっと私なんかこういう気分だからみたいな。
ちなみにマジモリくんグラバーは
やってないんです
よ。非国民か、
バカ野郎
がお前それでも長崎に住んで
る
のか。
いやー、やるタイミングないんですか。クズクズ
グラバーが出たらどうたらこうたらって言ってたじゃん。
言ってたんですけど、
教授とか言ってたん
ですよ。全然やってないし。
やりましょう。
やりましょう。
持ってもないしですもんね。
持ってないのかよ。
いやね、やっぱりね、マジモリさん、マジモリさん。
はい。
やっぱりやって思うのは、
うん。
なんかまた褒める会みたいになっちゃって恐縮だけど、でも本当にやればやるほど、なんか、3人だとこうだし、4人だとこうで、はい、で、最近僕初めて5人をやって、
はい。
5人だとね、
はい。
またこうだったんですよ。
どうだった？ちなみに僕も今日、
お
初めて5人でやりました。
意外と5やってなかったでしょ？
そう。
あれ、5人また、ねえ。
こうなんですね。
そう。で、これはもうやったらわかるってやつで。
で、あと面白いのが、
うん、
ほら、グラバー今 SNS で上がってくるじゃないですか、
はいはいはい、
写真とか、
うん。
見たら、全員が、この施設の借用に承認コマを置いてたりとか、フルで。
お
うちじゃあんまりなくないですか、このサニバ界隈では。
あ、でもまあそうかも。
うん。なんか、ほら、なんかほら、僕のちょっと、なんていうの、反りが合わない人間で、T 斉藤さんっていう人がいるんですけど、
はい、
あの人がほら最近なんかボロって言ったじゃないですか、これちょっと弱すぎるんじゃないですか、みたいな。
うん、
それが浸透してかしないでか、
はいはい、
なんかやっぱうちら、 あんまり承認駒は置かない傾向があるんじゃないかなと思ってて。フルで置いたことあります？
まあ、なくはないですけど、
ね。ああ、なくはないです。うん、なんか見てて、写真見てて、うわ、全部置いてると思って。
うん、割とでもなんか、今までの既存のゲームの感覚で言うと、はい、あれが主役に見えるゲームなんですよね。そうですね。
はい、
うん。いや、まあまあまあ、これはあくまで余談ですけど、有森さん早くやった方がいいっすよ。
そうですね。
はい、なります。
で、なんかやっぱ、交渉ゲームとかも、その、ハウスルールいっぱい考えれると思うし、
うん、
なんか交渉ってそれこそもう、
そう。
自由交渉っていう言葉もありますけど、
うん、
その、今日はじゃあこういうスタイルでやってみようぜとか、
うん、
まあ、自分の中だけで、ヤコウさんみたいにやったりとか、
はいはいはい、
なんかそういう、なんか余地が入りやすい部分もあるじゃないですか。うん、まあまあそれも面白いかなと。
うん、今度掃除当番変わってやるからみたいな。
そうそうそう。
それはあるかなしか、まあ事前に話してってね。
そうですね。
決めて。
だからまあ結構僕思うのは、
うん、
アナログゲーム、ボードゲームもやってると、
うん、
よくあるんですよね。この not for me とか、その、
はい、
俺にとってこれは運の要素が高すぎるとか低すぎるとか。
はい、はい、はいはい。
で、それでもうそのゲームと売買しちゃうことあると思うんですけど、
はいはい、
僕は思うんですよ、
はい。
まだ早いんじゃないですかと。
はい、
なんか、その、例えばですよ、
はい、
ここに一人の、もうなんかもう、どうしようもない男がいたとしましょう。
はい、
でも、そこに颯爽と現れた一人の女、
うん。
私はあなたを見捨てないわ、みたいな。
はい、
で、なんか例えばね、
はい、
今日は、あなたはパンツを毎日買えないからダメなのよ、みたいな。
あ、はい、
で、パンツを買えるようになりました、
はい。
で、そしたらその男はちょっと、なんか、上昇するわけですよね、
うん。
で、次の日、こう、あなたは、なんか歯を毎日磨かないからダメなのよ。
はい、
で、歯を磨くようになりました。はい、みたいな感じで、なんか、その、働きかけていくことで、
うん、
アナログゲームってやつは、
うん、
いかようにも変わってくる。
あ、まあ、そうですね。
箱の中には隙間がある。
はい、
だから、あれ、大丈夫ですかこの話。
いいっすよ。ジャック・ヤコが言ってたやつ、ね。
そうそうそう。
よく出てくる。
そう、だからまあその、まあこれが褒められたことかどうかはわかんないけど、
いや、いいと思います。
もっと自由に、
ああ、
その、私好みの男に変えるぐらいの、
いいっすね。
そういうことがあってもいいんじゃございませんかと。
はい、そのなんか、自分たちで楽しむ分には何の問題もない
ですよ、ね。そうです、
ね。それをなんかついうっかり今 SNS とか、
うん、
あれしてるから、うん、俺が考えたルールの方が面白いぜとか、別に、そんなヤバなことはしなくていいけど。
うん、はい、うん。いや、僕はでもね、聞きたい方ですけどね。
ああ、そっか。
でも全然、つぶやくのは僕ありだなと思ってて。はい、ただその、オープン会とかだと、
ああ、オープン会
ね。うん。
あとやっぱなんていうんですか、デザイナーさんの、
うん、うん。
一応やっぱ気持ちもあるんで。
はい。
そうですね。まあ1回目はさすがにちょっと。
そうそうそう。もうちゃんとしたルールでやってから、
はい、
うん、ただまあこれはもう懺悔になりますけど、
うん、
うちで全土をやるときもう 100% ハウスルールで
やった。確かに、ちゃんとしたルールでやってない。
だってあの方が面白いんだもん。
まあまあ難しい問題だよね、
うん。まあまあでもなんかそういうとこはあるかなと。
はい、リスペクトは忘れずにね、
はい、
そのゲーム自体をね。
そうっすね。
生み出してくれたわけだ
から。はい。
うん、
はい、まだ大丈夫ですか？
もう全然大丈夫です。
はい、
まだまだどんどん。
そしたらですよ、ここからは、
うん、
フライング。
あ、
ちょっと早く来すぎちゃった。
はい、
ハウスルールお便りのコーナー。
おお、
なんで、すいません、お便りでも何でもないんですけど、僕が見つけたやつで、
はい、
まだやったこともないし、
はい、
これってどうなんだろう、よくわかんないけど、ちょっと聞いてくださいっていうやつ。あ、これ別にお便りじゃないですよ、
はい。
ツイッターで見つけて、
はい、
とりあえずコピペしといたやつ。
そうですよね。
はい、じゃあ、おしゃさにネーム、
はい、
欲張りハムスターさん。
これもおしゃさにネームじゃないんだよね。
はい、あ、違います。
ツイッターアカウントね。
ついでに言うとアカウントでもないです。
あ、でもないんだ、ね。
欲張りハムスターというゲームの、
はい、
まあこれ僕の中ではすごく好きな
、はい、
手札コントロールの、
うん、
なんていうのかな、まあなんかカードを集めるんだけど、
うん、
セットコレクションして適度なところで得点化する。
そうですね。
これがすごいこうフレーバー化されてて、
うん、
ハムスターは一回口に入れて、ほっぺたにポコンって入れて飲み込むみたいな。
うん
うん、まあまあそこをシステム化してるゲームなんですけど、
うん、
これを
得点化した時に、
うん、
手札最多プレイヤーから受け取るカードを、
うん、
普通だったら得点の山にこう得点化で入れるんだけど、
うん、
それを手札に入れる、
うん
うん、
これってだからなんていうのかな、その受け取ったカードが手札に入るってことはなんかこう循環するような感じになるんじゃないかと思うんですけど、
うん、
こうするとどうなるかというと、
うん、
得点化で自分が手札最多になる可能性を考慮したりとか、
うん、
ゲーム終盤における得点化タイミングの見極めなど、
うん、
考えどころが増えてゲーマー向けになる。これちなみにハッシュタグボドゲのハウスルールっていうので見つけました。
そんなハッシュタグがあるんだ。
そうそうそうそう。
ボドゲのハウスルール。
いや、なんかね、ちょっとやってみないとこれはよくわからんなと思ったんですけど、
そうですね。
僕の中でちょっとひらめいたのが、あの、リカーリングっていうゲームがありますね。
ちゃんと伸ばしたね。
あれのなんか、不思議な手札入れ替え感ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
もしかしたらなんか、ああいう感覚にちょっと近い、
うん、
あれもゲーマーズゲームですもんね、実は。
うん、そうですね。なかなか。
まあ、そういうことなのかなと思って。
うんうん、
はい。まあ、以上、欲張りハムスターの得点化した時に手札最多の人から受け取ったカードを手札に受け取るルールでした。
うん、欲張りハムスターに関しては、
はいはい。
ちょっと最近やってないんで。
ちょっとやりたいん
ですね。通常ルールも思い出せないぐらいの感じです。
なんかその一番多い人から奪ってそれを得点にゲットできる
で、ね。手札か。
確か。
手札を抜いて。
そうそうそうそう。ただそれを、手札に入ってくるから、逆にそれがデメリットになりうるような気がしますね。
ちょっと、まあ、ちょっと弱くしてるって感じでしょ？
多分ですね。
うん。
まあでもなんか考えどころが増えてゲーマー向けになるということなんで、ちょっとやってみたいなと思いました。
そうですね。
結構欲張りハムスター、すごくライトで、ギャーギャー楽しめるいいゲームなんですけど、
うん、
確かにそのなんか、ゲーマーがガチでやると、物足りないとこがあるかもなっていうぐらいのバランスなんですよね。やり飽きた方にはいいんじゃないでしょうか。
はい。
はい。じゃあ、続けてご紹介します。
うん、
こちら、おしゃさにネーム、ボドゲのハウスルールさん。
それ、ハッシュタグ。
はい。ゲームタイトルは、イムホテップです。
お、
はい、やったことはお二人？
ないです。
ないです、
ね。あ、今度やりましょう。最近だから移転で、裏にしまい込んでたゲームを運んでて、
はい、
裏にしまい込んでました。
それはやってないかな。
はい。ですね、これどういうゲームかっていうと、
うん、
あれあれ、コロレットシステムってわかりますね。
はいはいはい。
はい、
いわゆる、置くか引き取るかみたいな。
はいはい
はい。
ああいう感じなんですけど、
うん、
あれ僕間違ってないかな、いやなんかでもああいう感じで、
うん、
いつ引き取るかみたいなゲームなんですよ、
うん、
でその船に乗ってる石みたいなのを受け取れるんだけど、
うん、
その並んでる船の中でうわーこれいい船だなーみたいなのを、はい、
うん、
あと一巡回したいけどでもあと一巡回したらなんかもう取られちゃうみたいな、まあ、いわゆるああいうシステムなんですけど、
はいはい、うん、
ただね、結構そのいろんな要素があって、多数派取りだったりとか、
うん、
なんかちょっと、ここのパズルっぽい要素があってみたりとか、はい、うん、まあ、いろんな要素が入った面白いゲームなんですよ、
うん。
で、これのですね、船っていうのが要するにその石が乗っかってて、
うん、
それを引き取るっていうゲームなんですけど、
うん、
その4つ目の船を接岸したプレイヤーは、
うん、
次のラウンドのスタートプレイヤーになる。
はい、
ラウンド終盤は次のラウンドに備えて石切り合戦になってテンポも悪くピラミッドや寺院の B 面の石切りボーナスがほぼ死亡してたから、ちょっとすみません、ルール知らない方には全然わかんないと思うんですけど、ただここで、まあ、分かった方は多分おーってなったと思うんですよね、
うん、
でここでちょっと僕がその話に出しておきたいのは、
うん、
さっきから、こうしたら面白いんじゃないかとか、
うん、
これ楽しいんじゃないっていう話いっぱいしてますけど、
はい、
この、ボドゲのハウスルールさんみたいに、なんか、ここ、俺たちにとって微妙だよねとか、
うん、
それを解消するためのハウスルールっていうのも方向性としてありなんだなっていう。まあ、これはただ、お二人がイムホテップを知らないみたいなので、
うん、
サクッとスルーしてよろしいですか。
はい。
はい、以上、イムホテップでした。
うん。
じゃあ、どんどん参ります。続いてですね、
うん、
これはお二人もお好きなゲームだと思いますよ。
はい。
ラ！
え？
ラ！
びっくりした。
ラですね。
ラですね。
はい。はい、ラーです。
ラー、はい、はいはい、ラー？
ですね、
はい。
じゃあ、お便り読まさせていただきます。
はい。
お便りじゃないけどね、うん。ラーは私のお気に入りのゲームの一つです。うん、
はい。
ただ一つの以下の点が気になります。
ええ、
問題点。戦略の幅としては3から4人でプレイするのがちょうど良いです。5人でやると戦略がバラバラになってしまう人が出てきてしまいます。かっこ、1人はモニュメント、1人はファラオ、1人はナイル、4人目は混合戦略で頑張ります。5人目はハテナハテナハテナ。まあなんか、そういう戦略がガッチャしちゃうと。
うん
はい、で、一方で、5人プレイ時のバック、そのなんか、袋の中から引くんですよね、タイルを。
はいはい。
その、袋の中から、要するにタイルが全部なくなる5人プレイだと。その緊張感はとても好きなんですよと。
はあ、
そして、私考えました、
うん。
3から4人でもこの緊張感が欲しいと思いました。
うん、ああ、なるほど。
ということで、ここからがこの方の考えた解決策でございます。
うん、
かっこ、題して、きっちり終わるらー。
はい。
聞き取れましたかね。
きっちり終わるら。
きっちり終わるら。はい。具体的に。
言い方なんじゃないそれ。終わるらーでもいいじゃない
、具体的な方法です。
うん、
ゲーム開始時に、
うん、
3人プレイなら、うん、6枚除外。
はい、はい。
ああ、なるほど。
4人プレイなら、3枚除外します。
はい
それやっぱ除外したタイルは見れないんですかね。
そうでしょうね。うん、ラータイルをだから全て引くと全ラウンドが終了するというようにまああの調整をすると。うん、はい。でゲーム開始時にもうあの、うんちょうどきっちりにしちゃうという、
はあね、
まあちょっとしたハウスルールですけど、
うん、
なるほどなっていう、はい
うん、
ゲームによってはなんかそういうのがデフォで入ってるゲームもありますよね最初から。
はい、
うんどうですかこれは。
どうですかね。
いや、それこそまあやってみないとっていう感じはありますよね。そうですね。
なんかあの、まあ終わりそうなドキドキ感ね。
はい、
わかりますよ。タイムアップが近づいてくるみたいなね。いいと思いますよ。やってみたいですね。
確かにね、なんかシュッとしそうな感じもありますね。
うん、
大丈夫ですか？
はい。
はい。
うん。なんか二人が仏像みたいな顔になってるんで、じゃあ次に参ります。
ああ、最近やってないな
そう、俺も思った。
やりましょう。
はい。
いや、これハウスルール話すとね、なんかまたちょっと、あれ、まずちょっともう一回基本やろうかなっていう気持ちになるんですよね。
そうですね。うん。
そこも、
ね、それ大事ですね。
はい。そうそうそう。じゃあ、続いてのお便りこちらでございます。
はい。
マチコロ！
おー、はい、はいはい
はい。はい。これはね、僕ぜひやってみたいなと思ってるんですけど、
はい、
海外ルールっていうのがあるらしいんですよ。
へぇー。
なるほど。
じゃあご紹介します。数字の6までのカード。
はい、
7以上のカード、
うん。
紫カードの3つの山札にします。
うん、3つの山札、はい、あはいはい。そして、はい、
でですね、紫を2種類、6までと7以上のカードを5種類ずつサプライにして計12種類にします。
うん。
はい。
ここまで大体わかります？
うん。
で、1種類なくなったら、
うん、
山札からサプライに追加するやり方。これだと結構バランスがいいですよ。運ゲーだと毛嫌いする人もこれでどうぞ。
サプライは公開ですか？
あ、でしょうね。だから、
あ、はい、
ちょっとね、僕もこれやってみないとよくわかんないなと思ってるんですけど。
山札はランダムなんで
多分、だから山札ってことはおそらく混ぜちゃうってことですよね。
うん、ああ、そうですね。
6までのカードってのは要するにその最初の段階で出る出目ですよね。はいはい、で、マチコロっていうゲームはもうご存知の方多いと思うんですけど、途中で駅っていうのを作ったら、ダイスが2つになって、
はい
7以上の数値が出せるようになると。まあだからおそらくその6までの山札、7以上の数値の山札、そして紫の山札。
はい、
で、うん、紫2種類、6までと7以上を5種類ずつを多分、パッパッパッパッパッとオープンにするでしょうね。はい、だから、出てき方が、最初から並んでるわけじゃなくて、
うん、
全部が並んでるわけじゃなくて、うん、こう、めくられてランダムに並ぶってことですよね。
そうですね。運要素が増えるんじゃないですか、むしろ。
いや、でもわかんない。なんかその、これだけはっきり、運ゲーだと毛嫌いする方はどうぞって言ってるぐらいなので。
紫のカードが取られたらまた紫からってことじゃない？
あ、そうそうそうそう。そういうことですね。だから常に、その、2種類、5種類、5種類っていうのはもう固定。
はい。
だから、どうなるんだろう。だ
からもう5種類の中から選べるってことですよね。その。ってことですよね。
うん、
見て。
だから割と雰囲気的に言うと、なんかほら、センチュリースパイスロードみたいに、誰かが買ったら、新しいカードが開いて、まあ宝石のきらめきとかもそうですね。なんかそういう雰囲気だから、多少の運が、ね、なんか来そうですけど、何なんだろう、これ。
自分で選びますからね。
うん、
まあそこの、
そこでどう選択するかっていう部分がゲーム性っていうことなのかな。ゲーム性が
増えるんじゃないですかね。
なるほどね。
うん。
何でも選べるわけじゃないからっていうことかな。はい、
うん。
うん、まあまあこれだと結構バランスがいいよってことなんで、ちょっと気になりますよね。
そうですね。
だいぶゲーム性は変わりそう。
はい。
うん。ということで、マチコロの海外ルールらしいですよ。
ね、海外の人はそれもやってんですね。は
い、ということで、マチコロ海外ルールでした。
はいはい。
はい。じゃあ続いてのお便り。ね、これ結構あるんですよね。ゲシェンク。
あ、出た。はい、ゲシェンクはもう十分面白い。
はい。ゲシェンクっていうのは、なんかね、引き取りたくないカードがあって、
はい、
でそれを引き取りたくないなら手からこうチップを出しなさいと頼んだから、はいはい。
そうですね。
で、チップを出すと、まあ、パスができるんだけど、
うん、
これ有限なんで、どっかで引き取るしかなくて、
う
ん、引き取ったチップがプラス1点分になるんですよ。しかも次パスの回数が増えるっていうのも名作ゲームですけど、このルールを提案したのは何々、ブルーのフェデッティ君。
お、聞いたことありますね。
はい、まあ外人さんなのかな。
はい、
ブルーのフェデッティ君が提案したゲシェンクのちょっとしたバリアントルールです。
うん、
これブルーのフェデッティ君っぽいですよ。
うん、
バリアントルール。
はい、
最初にゲシェンクっていうゲームでは9枚のカードを裏向きで抜きますね。
はい。
はい。
この裏向きで抜いた9枚のカードを各プレイヤーにそれぞれ秘匿情報として配ります。
はい。
4人から5人プレイの場合は各2枚、3人の場合は各3枚が配られて、
はい、
要するに各プレイヤーは心の中で母ん、20抜けてんぞとか、35は抜けてるのね、私把握しましたわ、みたいな、はい。で、これの面白いのは、ちょっとまださっき話してなかったルールがあるんですけど、はい、ゲシェンクでは、連番、10のカードと11のカードと12のカードっていうのがあった場合、10のカードを受け取るとマイナス10点、12のカードを受け取るとマイナス12点なんで、合計でマイナス22点になっちゃう。
そうです。
ですが、ここで、この10と12の間にある11を引くと、連番になって、連番になると、一番低い10だけをカウントすればよい。
そう。
なるほど。
これがこのゲシェンクをめちゃくちゃ面白くしてくれる、連番ルールってやつなんですけど、
う
ん、
そうですね。
このブルーノ・フェズッティ君の、秘匿情報、個別秘匿情報ルール、
はい、
俺は知ってるぜってなるわけですよね。
絶対連番にならないってこと。
そう、だからこれ、思った以上に怖いルールなんじゃないかなっていう。
あいつなんかやたらあの付近の数字取りたがらないじゃん。
そうそうそうそうそうそう。
なんかあいつ堂々とあそこ引くなみたいな、
うん、
そういうのもあるのかな、うん。
結構だからちょっと考えただけで面白そう。
それさ、なんか、なんだろうな、もっといろいろあれができて、
うん、
最近なんですかね、その。ワンショットキル。
おー、はい、
ワンショットキル、招待特権のやつなんだけど、はいはい、面白かったのは、全員にカード、役職カード配るじゃないですか。
はい、
で、要は、占い師みたいに、自分以外の誰かの情報を知ってるっていう、あれが必要だから、
はいはい、
まず全員に配ったら、一旦見て、左隣にぐるっと回すんですよ。
はい、
さらで、回した後見て、また、ある、 あの、特定の順位の順番の人のところに、一回両サイドのカードを集めるんですよ。だから、ある特定の人の右隣のカード、左隣のカードをさって三つ集めて、うん、シャッフルして、バッてまた戻すんです
よ。
だから、この三つの中に絶対この役職が入ってるぞ、みたいな。
へ
そんな感じで、その一空のカードをバッて見た瞬間、うんうん、なんか、面白くないですか？バッて集めて、シャシャシャって言って、同じカードが来たら、あってなるけど。いや、だから一回左に回してバッてやったら、ね、なんか面白そうだなと思って。
でも確かにいろいろ面白そう。やっぱこのブルーノ・フェデッティ君すごくセンスがいいというか、
な
んか、ちょっとそういうブラフ系のゲームとか作ったら、いいデザイナーさんになるんじゃないですかね。
そうですね。
ブルーノ・フェデッティ君作った方がいいでしょ、
これめっちゃ怒られます。はい、まあでもこれはめちゃくちゃやってみたいです、僕。
はいはいはい。やりたい、やりたい。
難しくないしね。
そうですね。
うん。ということで、ブルーノ・フェデッティさん考案の、
うん、
ゲシェンクでした。
はい。
はい。とりあえずお便りのコーナーは以上でございます。
はい。
はい。
じゃあ最後に、うん、まあちょっと可愛らしいやつをご紹介してよろしいですか。
はい。
沖縄県で、コリドール活動をされている、
はい、
帽子さん考案のハウスルール。
はい、おしゃさんリスナーの。
はい、いや、すいません、これ僕が勝手にハウスルールって呼んでるだけで、
はい、
見ていいなと思ったから今話すだけなんですけど、
はい、
コリドールっていうゲームで、コマを相手のとこまで行かせるだったかな。なんかその、
そう
ですね、渡らせたら勝ちっていうゲームですね。
はい、
で、ポーンを使って遊ぶんですけど、
はい、
あれをヨーダで遊ぶっていう、ヨーダの人形で、
はいはいはい。
でもね、もう見た目めちゃくちゃ楽しそうなんですよ。
そうですね。
最後ヨーダがハグしてるっていうやつね。
そうですね。
そうそう。だから、感じっていうのは、
うん、
もうこれハウスルールって言うほどのことでもないんですけど、
うん、
はい、
いろんなゲームで、
うん、
コマを、にしたら、はい、みたいな、僕が見たのでは面白かったのは、アンギャルドっていうフェンシングのゲーム、
はいはい、
あれをやっぱりヨーダとダース・ベイダーでやってるやつとか。
はいはい、帽子さんはあれですよ、ダイヤモンドゲームってあるじゃないですか。
はいはいはい。
ダイヤモンドゲームの黄色のコマが1個足りないから、その1個をヨーダにしてます。なんか、インスタ映えというか、SNS 映えしますよね。はいはい、
うん、もうとにかく全部困ったらヨーダにすれば。
そうですね、
うん。
ヨーダのフィギュアを買わないといけないです。
あれだからなんかこう、ハウスルールっていうほどじゃないんだけど、
うん、
なんか気持ちがガラッと変わるんで、
うん、
なんか、ね、もう面白い遊び方っていう、追加の遊び方っていう意味では、
は
い、
そうですね。
これも広い意味では、まあハウスルールと呼んでもいいのかな、
うん。
うちではこうやって遊んでますよとか。
そうですね。
うん、
で、ちょっと思うのは、
うん、
ならではのハウスルール考えてもいいですよね。
ならでは。
ヨーダは何々できるとか、うん、ダース・ベイダーはこれできるとか、
は
い
は
あ
は
あ、そしたら、まあ、ある意味ほら、前話した、
うん、
ダンゲロスとか、はい、ヒーロースケープみたいな、
はい
はい、ルール追加する楽しみってあるじゃないですか。
ファン拡張。
そう。もうだから、ハウスルールの枠も超えちゃってますけど、
超えちゃってますけど。
ただね、一回ね、皆さんやってみてください、
何？
能力考えるのめっちゃ楽しいっすよ。
ああ、そうですね。
あ、はい、
いや、コリドールとかでも、一度だけ壁をすり抜けれるとか。
あ、ヨーダはだってほら、
うん、
自分のところに落ちてくる瓦礫、はって止めて、えいってやれるから、だから壁を、わって置こうとしたら、えいってやって横に置いてしまうとか。
いいですね、
うん。面白いです。
で、そこをなんかなんていうかね、こう、一緒に遊ぶ仲間で、
うん、
あくまでハウスルールなんでね。
そうそうそう。
その、俺たちのハウスの中で通用するルールとして、
そうですね。
ばっか、そんなルールちょっとないよとか、
うん、
これは面白いだろうみたいな。はい、
フレーバーとシステムが合致した時はめっちゃ嬉しいんですよ、ね。
あれは面白い。
ああ、その能力、そのシステムみたいなね。
で、コリドールとかすごくシンプルだから、
はいはい、
考えがいがありそう。
確かに確かに。
なんかね、この素早いキャラだったら斜めに動いてよいとか、
ああ、はいはいはいはい。
一度だけ2歩動けるとか。
ああ、なるほど、いいっすね。
なんかちょっとほら、サントリーニってわかります？
あ、はい、
はい。
やったことはないけど。
で、アブストラクトなんだけど、
はいはい、
なんかその、ちょっと、みんな変な特殊能力を持ってるんですよね。
うんうんうん、
なんか、
これ普通に遊んでみたいですよ、僕は。
確かに確かに。
特殊能力持ったコリドール。
なんか馬のキャラクターがあったら、毛馬で動ける
み
た
いなね。おー、もう完全に邪道なんだけど。
邪道です
よ。まあね、これちょっとだからまあハウスルールだからっていう逃げ道で言う、まあなんですけど。
そうそう。
ちょっとまあ、おいら遊んでみたいよ、みたいな。まあそういうのはありますね。
そうですね。
はい。ということで、最後にご紹介したのは、うん、ゲームの駒をヨーダで遊ぶハウスルール。
ヨーダ限定、はい、
でございました。
はい。
はい。あ、満足です。
これ、タイラさんあれですか、
ね、はいはい。
パート3とか溜まって
きた。あ、もう全然あるんじゃないですかね。やっぱその、ハウスルールのいいところは、
うん、
いろんな、世界各地のハウスで、
うん、
もうみんなが遊べば遊んだだけハウスルールって出てくると思うんですよ。
はい、そうですね。
で、もっともっといろんなハウスルール聞きたいな、この俺は。
はい、そうですね。
じゃあなんか、そう思ってるわけなんでございます、
うん。私の考えたハウスルールの方が面白いぞっていう方はね。
そうですね。
ぜひ番組まで。
お便り。
そうそうそう。もうお便りどんどんください。もしくはそのハッシュタグごどげのハウスルールでも全然構わないんで。調べたけどね、まだまだ少なかったんですよ。
ああ、そうな
の。もっともっと見たい、この俺は。はい、
うん。まあ、僕みたいな人もいるからですかね。
何よ。
デザイナーさんに気を使え、みたいなね。
ああ、いや、大丈夫です、大丈夫です。
まあまあ、まあ
はい、ハウスルールって大体に言っとけば、
そういう
あくまでハウスだからって言えば
逃げれる。
はい、
ねあ。
はい。
じゃあ、よろしいですか、
はい、はい。以上、本日は、
うん。
なんだ、ハウスルール。
私の、
ハウスルール。はい。僕の私の大好きな、ハウスルール、その2でございました。
はい。
ありがとうございました。
お便りのコーナーなんですけども、
はい。
今日お休みです。
あ、そうですか。
はい。
なんで、寂しい。
そして、はい、私から、お願いというかですね、
は
い、お便り、
うん。
短くしてください。
なるほど。
申し訳ないですけど、はい、短くて面白いお便りをお願いします。
短いと読まれやすいという解釈でよろしいですか？
そうです、そうです、そうです。
なるほど。はい、じゃあ、もう逆に言うと、もう、ドンと来てブリみたいな、その、勢いだけの。
もちろん、もちろん。
おしゃさに死ねみたいな。
ダメだよ。絶対ダメだよ。内容は大事ですよ。だけど、短くても、
センスがあれば。
そうそうそう。
うん。
6、7、8、9行ぐらい。
お、なんか具体的ですね。
いや、まあ、とにかく、うん、短くて面白いやつがいいです。
なるほどね。
まあ、なかなかこう尺に入れづらい。
そうそうそうそう。
あれとかどうですか？ボドゲ川柳とか。
おー、
いいですね。あれ、それなんか聞いたことありますよね。ボドゲ川柳
は。わかんないけど、なんか自由、僕、お便りって自由でいいと思う、はい。
もちろん自由でいいですよ。
なんかもちろん、僕らがこういうの聞きたいなっていうのはあるけど、
はいはい、
なんでこの人こんなの送ってきたみたいな、私のうちにあるボードゲームを全部しりとりで並べたんですけど、聞いてください、みたいな。
ああ、はいはい。はがき職人的な。
なんかそういう、わけのわかんないのもっと見たいみたいなのもあるんですよ。
そうですね。
うん。だからまあ、ボドゲ川柳とか。
そうですね。
なんか、ボドゲ標語とか。
そうですね。なんか、
思いついたらなんか、
いいラジオはあれですよね。こっからコーナーが派生したりとかね。
そうですね。
しますけどね。なるほどね、
はい。頑張って目指しましょう。皆さんで作っていくので。
はい、
今聞いてるあなた、そこのあなた。
うん。
はい。ぜひ、助けてください。
あと僕思ったんですよ。
はい、
ステッカーのモチベーションってあるじゃないですか。
はい、
僕、大事だと思うんですけど、
はい、
なんか、金のエンゼルみたいに、
はい、
なんか5枚集めたら、
うん、
なんか、その、名乗れるみたいな。例えば、
ああ、階級
うん、おしゃさに三等兵みたいな。
三等兵。
まあ、もしくはそのなんか、ちょっと、
ゴールドメンバーみたいな。
金のシールが送ってくるとか。
金のシールを誰が作るのさ。あなたお金出します？
なんか金色のあれとかで、下で、ね、塗ってあげるんで。
ツイッターアカウントに、おしゃさんに御用達ってつけていいとか。
それ嬉しいのかな。
嬉しいのかな。
まあわかんないけど、ちょっと考えてあげてください。なんかせっかく、
はい、
やっぱりね、送ってくださる方も、本当僕にとっては、神様じゃないけど、
す
ごくもう嬉しいあれなんで、せっかく2枚目とか3枚目とか撮ってくれたなら、
うん、レコードホルダーみたいなね。
そう、僕なら何か、あれが欲しい。
称号ね。
称号。
うん、まあ称号でも何でもいいです。なんか、ちょっと喜びみたいな。
はい、はい。
はい。なので、考えてください。
わかりました。
はい。また今度発表してください。
じゃあ、番組ではお便りを募集しております。
はい。
Twitter アカウントおしゃべりサニバの DM に送っていただくか、Gmail アドレス、おしゃべりサニバ、@gmail.com、シャワー SHA でございますので、どしどしご応募ください。読まれた方には番組特製ステッカーをお届けさせていただきます。だ
あれなんかいつもと言い方違う。
ちょっと一個減らしちゃった。はい、もう。はい。じゃあ、あのコーナー行きますか。
はい。
ホットゲームインマイヘッド、ポッキー締めに戦うホットなゲームを紹介しそうぜ。今日は誰だ、
マジモリでーす。
イェーイ、元気、
元気ですよ。
はい。マジモリくんが紹介するホットゲームは何ですか。
今日は、
はい。
最近 SDJ ノミネートされたじゃないですか、
2015
年。おー、発表がね。
発表が。
あ、ありましたね。
はい。だから、
だから、
うん、
2015年、
うん、
シピールデ
ー、うん、シピールデスヤーレス。
シピールデスヤーレス、
はい。
受賞ですよね。
はい、大賞ですね。
大賞ですね、はい。受賞。コルトエクスプレスを。
イェーイ、
出たよ
ー。いやー、これはいいですよ。
わ
いや、何がいいかっていうと、まずこのコンポーネントですよね。
はい。
記者。
うん、もう来た、これか。僕実はね、実物を初めて見る。
あらら、そう
ですか。
イエス。
まあ、言うても僕も2回目ですけ
ど。あ、そう。
はい。
いやー、すげー。あ、これはテンション上がるわ。
上がりますわ。
上がらずにいられないわ、これ。
そしてあと必要のない、なんか、フレーバーコンポーネントも多いんですよ、ね。
サボテン。
これは本当にどうでもいいサボテンですか？
あ、
どうでも
いい。ゲームには関係ない。ゲームには全く関係ないです。
戦闘車両も。
戦闘車両です。
はい。
あー、いい、いい。
いいんです
か、ね、ガタンクトン。ガタンクトン。
あー、これなんか何かで見たなと思ったら、フリッケンアップってあのなんか、おはじきゲーム。
はいはいはい。
あのサボテン持ってこよう、今度。
確かに。
使えるな、これ。
はい。どういったゲームなんですか、
は
い、
ゲームとしては、一応内容としては、うん、プレイヤーは、強盗として、
うん、
各電車にある宝石、
うん、
財布等を集めて、
うん、
で一番たくさんお金を集めた人が勝ちっていうゲーム
ですね。そうですね。
はい。でどうやってそのお金を集めるかというと、まあカードをまあ1枚ずつ各プレイヤーが出していくんですけど、
うん、
なんていうんですかね、この移動とか、
うん、
そういうのを1枚ずつ出していくんですけど、
うん、
まずはこう、1人プレイヤーずつ1枚ずつ出していって、
うん、
最終的にそれを裏返しにして、
う
ん、それをどんどんまた1枚ずつめくっていって、その行動をしていく。
うん、
あー、なんだっけな、同時じゃなくて、
ね、同時じゃないんですよね。
へー、
順番に出していくんだけど、順番に出してい
って、
同時じゃないけど、なんかその、なんプロット形式ってなんか聞いたことがありますね。
プロット形式です。そう、それを言いたかったんです。
なんか要するに計画を立てる。
計画を立ててですね。
はい、うん。プログラミングみたいな感じで。
そうですね。
うん。
で、やっていくんですけど。
はいはいはいはい。
で、まあ財布を拾うのも拾うアクションっていうのがありまして、それを使わないと拾えないんですよね。で、射撃。
うん、
で、
そうですね。
まあ移動、横移動もそうですけど、一応屋根の移動もあるんで。
そう、列車の屋根。
列車の屋根移動も、それぞれプロット。
はいはい。
で、同じ車両に別の強盗がいたらぶん殴ることができる。
そう。で、殴られると落としちゃうんですよ、ね。
財布を落としちゃうんですよね、
うん。
本人が落ちるわけではなくて。
うん。
本人が
落ちる。財布を落としちゃう、
はい。これはこのなんか、機関車の1階と2階というか、車内と車上がありますけど、
そうね、
それにやっぱ意味があるということ。
意味ありますね。
うん、
そうなんですね。
うんうんうん。
で、保安官っていうのがいて、
これが
保安官。
黄色が保安官です。
へ、
保安官と同じ、保安官は基本上は行かないんですよね。
うん。
全部車両なんですけど、うん、保安官と同じ車両に行ったら、まあ、保安官は強盗を捕まえたいですから、
うん、
逃げないといけない。
あー。
で、屋根の上に。
なるほどなるほど。
しかも撃たれる、
ね、うん、撃たれるんですよね。で、最初の手札にもそれぞれ、まあアクションのカード、
うんうん、
殴るとか拾うとかっていうカードに、流れ玉カードってこういう、撃たれたら、こういう、なんですかね、撃たれたよっていうカードが
入るんですよ。
で、最初は、何枚、10枚だったんですかね。10枚のうち6枚を引いて使うんですけど、
うん、
そのうちにそういう打たれたカードが増えていったら無駄なカードがどんどん増えていくんですよ、
ね。あ
で、そのカードを引いてしまったらもう使えない。
ああ、じゃあそれはなんかじゃあある意味デッキに邪魔なものが入る。デッキに邪魔なもの
が入るんですよ。
ははー、そういうシステムなんだ、は
い。で、アクションをしない代わりにカードを引くっていう、3枚引くっていう
こ
ともできるんですけど。
うんうんうん、はは
だから例えばこれ自分が今から多分まあこの車両に今この屋根に砂川さんがいるからぶん殴って財布落として拾おうって考えるとするじゃないですか。
うん。
じゃあもうとりあえずぶん殴るカードを出して次まあ拾うカードを出すってやるんですけど、
うん、
例えばその殴るカードをされる前に逆に他平さんから俺が殴られたとする、
うん、
殴られたら動くんですよね。
そう。
ボンと
横に吹っ飛ぶ。
横に吹っ飛ぶんですよ。で吹っ飛んだ時に次にじゃあ自分のアクションで同じ車両にいると思って
僕
は砂川さんを殴るつもりであ 殴るカードを出したけどそこの車両にはもういない
予定が変わるんだ、
うん、いないでも殴る人いないから、まあ、空振るわけですよね。
あ
空振るで次拾う。で本来なら殴って砂川さんの財布を落とすはずだったのに、
うん、
もう殴れてないから、
うん、
拾っていうアクションも無駄になる、う
ん、
そこに何も落ちてない
何も落ちてないこの、の、虚しさ。
はいはいはいはい。
が、すごい面白いんですよね、お前の中で。
へぇー、まあだからなんか、アクションが空振りするみたいな。
お前そんなしてるけど、何もできてねえじゃん。みたいな。
なんか、何もないところでなんか、昇竜拳売ってる人みたいな。
そんな、そうです。
で、基本的には、カードはオープンに出していくから、ちゃんと覚えてれば、前の人がどういう動きをしたかっていうのがわかるんだけど、ただ面白いのが、はいはいはい、ラウンドごとに何枚目かは伏せて出して、トンネルを通るんですよ。このトンネルマークがあるときは伏せて出すから、ここだけ何したかわかんない。
なるほど、
はい。
で、プレイヤーにもそれぞれ、
そう。
特殊能力
これ非対称なんですよ、ダイラさん。
あー、それぞれあるんだ。
はい。
チェイニーは、
ね。
はい。これ殴って、
うん。
殴った瞬間に財布を持つ。一回本当は殴
ったら、
財布を落として、
うん、あ
それを
素早いんだ。
言うんですけど、もう殴ったらすぐ財布
取る。おー、これ鉄拳にいた人ですね。
どんな意見ですか？
鉄拳、はい。いいですよ。流してください。
で、このドックは、手札6枚ですね。
う
ん、6枚なんですけど、この人は7枚持てる。
うん、スタートして
る。おー、なるほど、なるほど。へぇー。
で、このベル。
ベル。
おー、悪女っぽい。
悪女。悪女はこれ2人、例えば、こう、いるとするじゃないですか。こうキャラクターが。で、すると、2人選べる場合は、自分は選べないです。
うん
ベレは選ばれない。
こっちからバーンって、ベレが二人いると、必ずベレは人の後ろに隠れて、撃たれなくなる。
キュー
ヒョンと。
あれじゃないですか、色化じゃないですか、
あまあまあ、
そうかもしれない。お色気攻撃でしょ、
はい。まあまあ、別に女でもいいから、
大丈夫。これはあれですね、ノーチラス号に乗ってた人だ。
あ
れ、
ナディアですか。
そうそうそう。はい。
グラ、グラ。はい。はい、
なんかいいな、このバタ臭いテンプレイが。
はい、このゴーストは1枚目必ず裏向きで出すんです
。そう。ゴーストは絶対最初が裏向き。
最初が裏向き。ああ、動きを読まれない。
何するかは読まれないっていう。
ああ、面白い面白い。ゴースト
が一番強いんじゃないかなっていうふうには言われてますね。
確かに能力強そう。
で、
通
行。これは普通射撃って横なんですよね。射線的
に、うん。縦には。
縦には打てないですけど、この通行だけは上に向かって打て
る。おー、かっこいい、
うん
はい、
へぇ、俺の打ち方は特別性なのさ、みたいな。へぇ、面白い。
そして、ジャンゴ。
ジャンゴ。
お
ジャンゴは、打った時に、もう、銃の威力が強くて、
うん、
吹き飛ばせるんです
よ。
普通は吹き飛ばせないんですけど、
はいはい。
ドンって言ったら、
うわ。で、かつ吹き飛ばす。
へぇこの人はですね、ガンダムの脇役によくいる顔。
うん、全部それやってる。いいと思うよ。はい、次。
っていうゲームです、
ね。あ、終わった。
終わりました。は
い、いやー、これは面白そうだな。いや、なんか今までね、なんか対象ゲームだからいつかやらないとなと思いつつ、
うん、
なんか通ってこなかったゲームだったんですよね。
そう
っ
す。
やろう。
や
りたい、これは。
これ面白いですよ。
だいたいどれぐらい時間かかるんですか、これ。
40分ですね。
40分か。いいじゃん。ちょうど程よい。
そうですね。
は、 今欲しいのはこのまあコートエクスプレス基本セットなんですけど、
うん、
拡張が今2つ
あ
って、で、まあ拡張1個はまあ馬車。
うんうん。
まあここにこう馬車がこう。
はいはいはい。
昔の西部開拓映画が出てくるじゃないですか。
いいね、
で馬車にこう移動できるんです。
うん、おー、いいね。
で、馬車を移動させて、
うん、馬車行動みたいな。
はい、で、もう一個が、
バックスザフューチャーで
言うと、あいつですね。
あいつ。
はい。
で、もう一個の拡張が、保安官、
うん。
今度は保安官をキャラクターとして使えるんです。
おい！え？どういうこと？
これって目的も変わるんだろうね。
保安官だけが目的変わります。保安官移動して捕まえる。
うん。
なんかしかもここに一個こうコンと。
なんか喋り方がインディアン嘘つかないみたいな喋り方だったけど。
片言？
片言。輸送車？輸送車じゃないですか。護送車がついてる。うんうん、保安官に捕まったら、全部護送車から。
保安官捕ま
る。え、脱落？
脱落はしなかったかな。多分しなかったかなと思います。で、うん、まあ、さっきのラウンドカードのよってもしかしたら最後に捕まってた人は脱落するっていう条件もあったような気もします
。ああ、なるほど。
はい、まあなんせ夢が膨らむわけだ。
はい。この保安官の拡張の方が欲しいんですよね。
なるほどね。
え、拡張は別な？
別です。
あ、別売りなの？
はい。
また今後ももしかしたら出るかもしれないですね、これやっぱ。
出るかも。
対象だし、もう定番化しつつありますからね。
うん。うわぁ、いいんですね。で、なんか、この前、ツイッターで見たのは、この、コンポーネント、記者のコンポーネント、めっちゃでかいやつとか。
おぉ、
これの、
ジャンボみたいな
やつ。ジャンボみたいなやつ。
ああ。
これいいな。ちっちゃいから、ちょっと駒動かしたりとか、こう、財布とか、宝石とか拾ったりするのは結構。
ここからね、そうそうそう。
面倒じゃないですけど、
こう。難しいんです
よ。大変なんですよね。
さっき見ててわかると思うんですけど、
なるほど、ね、
この移動が結構大変なんですよ。
まあ並べると結構なコンポーネントの大きさですけどね。
はい、
うん、
なんでこれ大きいのもいいなと思うんですけど、
うん、
まあ、でも今この状態でもなかなか
いいですね。いやー楽しいですね。
壮観だよ、いい感じ。はい、しかもこの一両あの絵が違うのがいいですね。はい、食堂車とか、ビップルームみたいなやつとか。
あ、で、ラウンドカードによってはいろんなね、毎回、
そうですね。
この乗客員の反逆みたいなのがある。乗客員にボコボコにされた
りと
か。
こう、ラウンドの終わりに、あの、保安官のところにまた追加で高いやつが置かれたりとか。
へぇ、
結構ですね、いろいろ趣向があって。
うん。いいね、これいいね。
いいっすよ。
このゲーム、なんかいいな、賞とか取ってそうなゲーム。
賞取ってるって言いましたよ、最初に。
2015年に賞取ってます、これ。
最初に言
いました。いや、これはやりましょう。
やりましょう。
ですね、なんて言ったって街コロに。
勝った。
勝ったって言い方あれですけどね。
あ、
まあ、街コロに。抑えて受賞したゲームですからね。
これのハウスルール考えましょう。これあの、新しいコマ持ってきてね。
はい。
こいつは、あの、ね、3秒飛べるとか。
ああ。
全然できますよね。
なんか動物コマとか使いたいですね。
はい、いいですね。撃ったら全部殺せるとか。いいな。時を止めて動けるとかね。
やっぱ。スタンドで。
何が起こったか分からねえと、言ってると思うかもしれねえが、思わねえが。
この列車自体がスタンドだ
った。めっちゃ面白い、それ。
そういう小説がありましたね。
いや、面白い。バストみたいですね。
ん？
バストみたい。
バストが。
今日俺、機関車やるね、みたいな。
は
い、
あ、機関車を動かす
ね。めっちゃ面白い。
はいはいはい。
うん、なんか急ブレーキとかかけちゃって。
そうですね。
なんか急ブレーキもあるけど、
ね。キーで、で、それでこうなんか恋が生まれちゃったりとかね。
使ってですか？
そう。ドン、あみたいな。ごめんよ、みたいな。
なるほどね。
そういうエクスプレスもおつなもんでございますね。やっぱあれか、あのハウスルールの会だからこういうの持ってきてくれたのかな。
そうなのかな。
妄想してました。
非常にハウスルール作りやすいゲームですね、これもね。
雰囲気がいいですね、はい、フレーバーが。
いい。あ、で結構しっかりしてんな、なんかもっと脆いのかと思ってたけど、しっかりしてる。
はい。
硬い、うん。
よろしいですか？
はい。ありがとうございました。コルトエクスプレスでした。
はい。ありがとうございました。はい、じゃあ終わっていきますか。
はい。
はい。
聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。
お
届けしたのは須田川と、
マジモリと
サリバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。